吉野です。今日のテーマ、就活カウンセラー2級検定講座を受けてきましたです。就活、聞いたことがあるかと思います。字で書くとね、就職の就ではなく終わりと書く方の就活、終わり、活動の活で就活。今回は一般社団法人就活カウンセラー協会さんの講義を受講してきました。就活から見る、就活という観点から見る自分らしさとは、才能を見つける専門家としてその視点も自分の中に取り入れようと思ったので講座を体現しに行きました。協会で定義している就活とはこれだそうです。自分、人生の終焉を考えることを通じて自分を見つめ、今をよりよく自分らしく生きることを就活と言います、です。そして2級検定講座のチラシに載っている就活カウンセラーとはというところを読むとこう書いてあります。就活に関してカウンセラーとしてじっくり話を聞けるスキルを持った方です。就活に必要な幅広い知識を持ち、就活に関する抽象的な悩みの中身がどの分野の悩みであるかを見極め、専門家につなぐことができるシニアのお困りごと案内人です、というふうに書かれています。就活カウンセラーになるにはね、就活に必要な幅広い知識を持つことになるので、多くの人の力になれることは間違いないなと理解しましたね。理解しましたね、ですね。ろれつが回らない今日は。もしわからないことがあれば、頼る先ができたなということで、私も安心もしました。講義をしてくださった皆さん、ご自身の体験をもとに次のように強い思いを語っていらっしゃいました。終わりのための活動じゃないよと。だってね、お墓のことを考えていなくたって死ねるんですと。そう言っていました。この話を聞いて腑に落ちた私でしたが、今いざ文章に起こしてみると思い出せない言葉でしたので、私が受け取り解釈したもとお話ししたいと思います。じゃあなんで就活したいと考えるのか。それは残される家族のためだと、家族への愛情があるからこそ迷惑かけたくないという気持ちになるのだと。自分が死ぬための準備ではなく、就活とは自分が死ぬための準備ではなく、それを通じて大切な家族への愛情を少しでも形にしておくことと、今を自分らしく生きるためですと、こういうふうに解釈しました。そういうふうに学びましたね。そう、皆さんエンディングノートってご存知ですか。一冊のノートになっていて記入していくのです。ウィキペディアでエンディングノートって今検索するとこういうふうに出てきました。エンディングノートとは、就活に関する自分の考えや希望などを残しておくためのものです。自分の死後、家族が困らないように手続きに必要な情報を書いたり、葬儀や介護に対する考えをまとめたりします。エンディングノートは別名就活ノートとも呼ばれており、就活をする上では欠かせません、というふうに書いてありました。自分のことについて、自分の体などの状態について、持っている財産について、葬儀やお墓について、そして大切な人へ、というふうに、そんな感じで過去から現在、そして終焉を迎えた時にはもう書けないという希望なども、元気なうちに、意思があるうちに、元気なうちに、判断能力があるうちに残しておくと、自分の手で。で、先の漠然とした未来への不安を解消していく。そういうふうなことを通じて、感謝を思い出して、心が温かくなったり、自分らしさっていうものを実感できたり、今の人生をよりよく自分らしく生きることにつながるというものだと理解しました。私は生きるという感覚や言葉にとても敏感なので、当然死ぬことに対しての関心も高いんです。なので私はその2つの感覚、生と死ですね、その感覚を身にまといながら人生を歩いてきたと感じています。ちょっと私の余談の話をしたいと思います。私、 そう、生と死の感覚を身にまといながら人生を歩いてきたと先ほど言いましたが、それがね、小学校に上がる頃にはもう明確になっていたように思います。幼稚園生くらいの時にはね、レンタルビデオ店でもアニメじゃなくて白旗の少女を借りていましたからね。白旗の少女、それは沖縄戦の映画でね、実際の写真や撮られた、なんて言うんでしょう、映像というんですか、そういうものが出てきた映画でした。戦争という悲しく怖く辛い中、自分と同じぐらいの少女が白旗を手に持っている姿、身なりも着るものも置かれている状況も自分とは全く違うのに、ちゃんと見て感じなくてはいけない、そう明確に思っていた部分がありました。生きる、生きたい、私は生きたいと当時から思っていましたから、生きるとはいうことを知るには死を知る必要があるというような部分はとても関心があったように思います。当時両親がね、たまに私たちに言うわけですよ。まだ兄弟は兄と私の二人でしたから、一人一つのビデオを借りていいと。で、レンタルビデオ店に連れて行ってもらえたんですね。兄は一目散にアニメのコーナーに行き、かっこいいヒーローのアニメなどのビデオを選んでは目をキラキラさせて私のところに来るわけです。お前何にしたのみたいなね。で、戦争のしかも生々しい映像が映ってるビデオを持ってるからね、兄は苛立つわけですよ。またっていう感じね。兄としては自分も見れるような、自分も見たいアニメを借りてくれれば日本分楽しめるのにっていう感じなんでしょうけれども、私は頭をはたかれながら絶対に譲らず白旗の少女を借りていました。そんな風な出来事がありました。話を戻しますと、今回就活カウンセラー検定2級の講座を受けた理由もその一つです。今私は一人一人に眠っている才能を見つけるお手伝いをしています。光の部分、いわば生きる方から探していますが、反対の死という終わりの部分を意識できると、さらに自分の才能というものが一人一人にとってより実感できるものとなるのかなという気持ちがあり、実際受けてみて実感しようという目的で参加しましたね。結論から言うと、今回の知識編では私の得たいものが得られなかったわけなのですが、これは私がね、通常とは違う参加の仕方をしたからですね。死を意識できて自分らしさを感じられる要素とは何だろうみたいな、それがあれば欲しかったので、きっと通常の参加の仕方、通常の参加者とは意図が違って参加していたというふうに思っています。だからいいのです。どちらかというと、エンディングノートを書く中で得られそうだと感じているので、いただいたエンディングノートを書いてみようと思っています。今回講義の中で学んだことは、介護や介護サービス、保険、年金、相続、お葬式、供養などについて幅広く学べてよかったなと率直に思いました。本当に勉強になりました。初めて頭に入れる難しいことでもあるので、頭はパンクしそうだったんですが、でもこれは最初のうちが結構そういうふうに頭がパンクしそうな感じがあるのではないかと思いましたよ。理解して覚えてしまうと、これがそのまま A さんにも B さんにも C さんにも D さんにもずっと続いて D さんにも同じように話せるということなのですからと思いました。大切な人を見送る、そして自分も死を迎える、誰しもが通る道、自分のために、そして大事な人のために就活の準備をするのはとても意義深いことだと実感しました。もし就活カウンセラーにピンときてご興味がある方は、ネットで就活カウンセラーと検索してみてくださいね。では今日はそんな感じでした。ではまた。